会の旅はその全部仕事を休んで、その政界に集まってまいりました。今日、この我々の会に、春の、それから秋のセミナー、キャンプミーティングといいますが、それをもって本当に神様の恵みをいただきたいと思いますね。この度は、誰に、話してもらうことを考えていましたら、うちの息子が、ロバインダで非常にいい実際的な制御の研究をしてくれる人がいるので、その人を招いたらどうかということで、その人を招くことにいたしました。でその方は後で自己紹介してもらいますが、ジョン・スキートさんです。奥さんも来られるはずだったんですけれども、お母様がご病気で来れなくなったんですね。夫婦ともいわゆる健康福音伝道者、信徒の健康福音伝道者としてあちらこちらで活躍していらっしゃるんですね。でこのセミナーでこの聖書の研究をしてから、聖書から我々のセブンス・アドベンチの最も大事なこの聖書のメッセージ、三天使の使命をどのように人に分かち与えるかということまで、持っていくようです。そしてしかもこの度の学びはですね、ただ頭だけの学びじゃなくて、本当に聖書に入る経験、クリスチャンの経験、しかも我々アドベンチストは外庭から聖書に入り、聖書から死聖書に入って、そして受けるべき経験を受けたらイエス・キリストをお迎えする準備ができたのであると、大聖堂の141ページにその経験を求めていきたいと思うんですね。で私にとっても非常に、この度は幸いな時期だと思います。というのは、うちの息子たち家族が夏休みでここに来られて、そして家族でこの同じテーマを勉強するということはなかなかそういう機会がないんですね。それが聖書に、しかもさらには死聖書のね、家族のこの深いその絆に導かれるようにしていきたいと思いますね。この聖書に、開かれた聖書に入るというテーマですが、このセミナーが近くなってからですね、もう資料を準備しようと思ったらそのコンピューターがね、もう本当に全くダメになってしまって、今まで快適に動いてたんですが、不思議なことにコンピューターのハードディスクという心臓部がやられたんです。で、昨日慌てて謎のコンピューターのお医者さんに見せてもらって、それを直してもらったんですね。間に合ったんですが、でもし直らなければと思って花子さんのコンピューターも借りてきてうまく使ってます。本当は小さなコンピューターでこのプロジェクターでやるんですけれども、その小さなコンピューターもねダメになっちゃうから、もうやろうと思ったんですね。本当にしかし神様の大事なメッセージが提示されようとするときに、必ずサタンは働きます。そして反対も必ず起こるんです。そして、いろんな混乱も起こるかもしれない。でもそういうことを障害を乗り越えて、さらに良きもの、そして真理を求めていくならば必ず勝利することができるということですね。これ詩編の137編ちょっと開いてみましょう。お祈りに入る前に詩編の137編、詩編の137編ですね。の7節、主よ、エドムの人々がエルサレムの身に、これを破壊せよ、これを破壊せよ、その元いまでも破 対して、こういったことを覚えてください。この破壊せよ破壊せよ、その遅いまでも破壊せよ、セブンステイアドベンチスト再臨信仰のもとい基礎土台支柱は何でしょうか。これはダニエル8章の14節、2300の夕方たって、夕の朝たってから、そして聖女は清められる。これが最大のこの大黒柱であるんですね。基礎です。この基礎を崩そうとして、サタンは長年働いてきたんですが、近年になってますます再臨信仰の土台を崩そうとして働いていて、ある人はセブンステイアドベンチストであるという意味を失って、そして多くの星が1人2人といって、この星が暗闇に落ちていくのを今見ております。セブンステイから離れていく。でもう一つだけ言いますと、大総統下官の20021ページで、221ページね、サタンは数えきれないほど多くの策略を考え出して、我々の心を捉え、我々が最もよく知っていなければならない働き、そのことについて我々に考えさせまいとしている。多くの策略、ちょっとこの少ない策略で多くの策略を投入しているんですね。そして我々が最もよく知っていなければならない主題というのは一体何でしょうか。このことについて考えさせまいと。大機関車サタンは食材の犠牲と全能の地方者を明らかにする大真理を憎んでいる。これほど憎む真理は何ですか。正義の研究ですね。イエスと彼の真理から人々の心をそらすことに万事がかかっていることをサタンは知っている。サタンは知っている。それを神の民は知らない。願わくばこの1週間の正解で集会です。最も大事なテーマ、そして最もサタンの憎むこの真理、これを明確に知ると同時に、その体験に入っていくようにしたいと思うんですね。これから、今日からもう始まりますが、明日からは1時半に、あのスケジュールでは2時となってますが、1時半に賛美歌を歌います。賛美歌を歌うことから始まります。賛美歌を歌うということはね、神様がメッセージを聞く人々の心を備える非常に重要な役割をしますので、それだけ1時半に来てください。そして明日はね、ごめんなさい、明日は9時から、明日は9時から1日中、青年たちの、午前中青年たちの研究発表がある。これもまた非常に大事ね。9時から、それは青年たちに一つ一つのテーマを割り当てて、なぜ1844年になったアドベンティズムのその信仰教理というのはこれに基づいているんだが、新規な非聖書的な教え、非キリスト教的な教えだと何回も攻撃されてる。で、その1844年調査審判、聖書が清められるという、これが確かなものであるかないか、これは分からなければね、さっさともアドベンチスもやめた方がいい。だけど本当にセブンステイアドベンチストでありたいならば、徹底的に知らないと、突然我々のね、再臨信仰の船は沈没してしまう。ですから、ぜひ青年たちの研究を持ってください。午前中、それから1週間後の 午前中の研究もそうです。それから1、2回午後2時からの研究も入ってますね。アンストン・ヒガ工部長、世界総会アンストン・ヒガ工部長のボート・スタイン先生はね、2年生ですけどもね、イスラエルから来て、アメリカに来て、もう当然自分はセブンスターアドベンチストと思っていたのに、大きな問題にね、ぶつかって、そして なんでセブンスターアドベンチストは1844年にこだわったということ、これをね、自分で答えられるように徹底的に研究して始めてね、これが、この問題を分からなければ、さっさと荷物を片付けてイスラエルに帰るはずだったのに、この研究で彼は動かざるこの確信を抱いたと。そして1844年、聖女の研究で LNG ホワイトが露天車であるという確信を持つようになった。だからぜひ皆さん変化してください。これを知的な研究をやっていきます。ジョン・スピードさんはこの聖女の清めというものが我々信者どんな意味を持つか、どんな経験に我々入っていかなければならないかということをね、非常に具体的な実際的な側面を話してくれます。そのために毎日午後1時間1時半から集まると、その後歌賛美歌を歌って後でみんな祈りの文を持ちたいそうです。ですからそのつもりで皆さん1週間は早めに来てくださいね。1時半ね、明日は9時ですよ。そういうことでぜひただただの集会じゃなくて本当に神様の祝福に預かるように、ここでも祈るし、皆さん家に帰っても祈っていただきたいと思います。お祈りに入る前に、スピーカーのジョン・スピートさんを紹介します。自己紹介してもらいましょうね。こんにちは。
I count the privilege to be able to spend this week with you.
この1週間、皆さんと一緒に過ごせることを本当に特権と考えております。
I realize that many of you don't know me at all.
まあ、きっと皆さんは私について全然知らないと思いますが。
But as the week goes on, we'll get to know each other a little better.
しかし、1週間も過ごしていくと、もう十分知るようになると思います。
My wife and I lived in California.
彼と私はカリフォルニアに住んでおります。
And I used to work in the prison system as a correctional officer.
Yeah. 私はかつて、いわゆる何ですか、牢獄刑務所で働いておりました。
And my wife worked in the general office as a front office manager.
彼はある歯科の病院で、いわゆる案内というんですか、受付の方で働いておりました。
And the year
1990? 1990年のことでありましたが、
The Lord called us from that work to do self-supporting ministry.
主はその働きから私を召し出してくださって、自給伝道に携わりました。
So I pray that this week we'll be able to talk outside the meeting and get to know each other better.
この1週間ですね、お互いに交わることによって、お互いを知り合う機会としたいと思います。では、皆さん膝を抜いてお祈りしましょう。今日は、大丈夫ではなくて、明日からは、祈りの組を持ちたいと思います。創造主、この世界の彼方にあって、糸高きところに 君臨なさっていらっしゃる天のお父様、小さな小さな地球の島の私たちに目を留められて、この1週間特別な集会を今から持とうとしておりますが、主よどうぞあなたの与えるとしておられる祝福を十分にいただくために、我々もあなたに近づきたいと思います。どうぞこの最終時代におけるセブンス・デイ・アドベンチストに与えられた使命を再確認し、そして何がイエス様のご再臨を遅らせているのか、何故にこんなに廃墟した状態であるのか、神様は今私たちに何をしようとしていらっしゃるのか、我々が知らないことは何であるのか、昔のユダヤ人たちのように最も重要なことから我々の考えをそらしてしまって、そして神様に栄光を期することなく、ただ神の御業を自分の力で成し遂げようとする、その哀れなラオデキアの状態、これをあなたは非常に悲しんでいらっしゃると思います。神様どうぞ我々個人としても本当にイエス様の臨在を現実に感じる体験をしたいと思います。真理によって私たち清められたいと望んでいます。どうぞこの1週間最も大事な聖書の研究をいたしますが、今まで研究したこと以上に新しい光として理解させていただけますようにお願いいたします。御言葉を取り継ぐスキート兄弟の家にあなたの豊かな導きを与え、そしてご臨在を与えてくださいますように、全てをあなたの御手にお願いいたします。救い主我らの大祭司イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。
賛美しましょうと言ってください。 ってください。参加します。Praise the Lord, thank you.
If you're thankful that Jesus has made a way to escape from the world of sin, say hallelujah.
もし、イエス様が世の罪から私たちが逃れるための道を備えてくださったということを感謝するならば、ハレルヤと言ってください。はい、それでは集会始めましょう。
There are many texts in the Bible that talk about the purpose of God's sanctuary
message. 神様の定められたその聖所のメッセージについて語られている聖句はたくさんあります。
In Psalms 20, verses 1 and 2,
詩編の
Psalms 20, verses 1 and 2,
20編の1節2節にも書いてあります。
It says there that God will help us in the sanctuary.
そこに神様は聖所においてあなた方を助ける、我々を助けるということがあります。
And Psalm 76, 1, 2, and 3.
そして、いらなくても結構です。
Just listen.
ただ聞いてください。詩編の10
Psalm 76, 1, 2, and 3.
詩編の76の1節と3節に
It says that there at his tabernacle
幕屋のうちにおいて
that he will break the arrows and the shield.
神は弓の矢を折り
and that there he will turn the battle.
そこにおいて戦いの武器を壊されると書いてあります。
In Isaiah chapter 4 and verse 6,
イザヤ書の4章の6節を見ると
It says that the tabernacle is a place of refuge.
幕屋こそ逃れ場だと書いてあります。
But there is probably no text that states the purpose of the sanctuary clearer.
しかし聖所の目的は何かということについて最もはっきりしている聖句というのは
Then Exodus 25 verse 8
出エジプト記25章の8節であります。
If you have your Bible, I'd like you to hold them up.
聖書をお持ちの方はどうぞ持ち上げてみてください。
Everyone hold their Bible.
聖書を持ってください。
Keep holding them. Keep holding them.
もう一つ受けることで重いでしょうけど。
Open your Bibles to Exodus 25, verse
8. 出エジプト記25章の8節。
This was our theme song.
これは私たちのテーマソングになっておりますね。
And I'd like you to read it together.
一緒に読んでみましょう。8節、はい、また彼らに私のために聖所を作らせなさい。私が彼らのうちに住むためである。
The purpose of the sanctuary
聖所の目的というのは
is to bring the presence of the high and holy God
糸高きところにいます聖なる神様を
into all of our experience
我々のすべての経験に持ち込んでくることです。
Many people will tell you,
多くの人々はこう言うんです。
That the sanctuary is to tell us how to get sin out of our life.
聖所の目的というのは、我々の生活からどのように罪を取り除くかということを教えているんだ。
That this is the sanctuary message's ultimate purpose.
確かにそれは聖所の教えている目的ではありますが、それが究極的な目的ではありません。
But that is not the best way to describe it.
その聖所の目的は何であるかということを表現するときに、それは最上の表現ではありません。
That's like saying that the ultimate purpose of the health message.
それは健康改革のメッセージの究極的な目的は何かということと似ています。
Is to eliminate disease.
それはある人は病気を取り除くことだというかもしれません。
Now the health message will do that.
まあ、健康改革の使命というのは確かに病気を取り除く働きをします。
But this is not its ultimate purpose.
しかしそれが究極的な健康改革の使命の目的ではありません。
Its ultimate purpose is deeper and broader.
その究極的な目的というのはもっと深くそして広いものです。
The health message is to bring our bodies into a condition where we can glorify God.
その健康使命の目的というものは神様の栄光を表すことが できる状態に回復することであります。
It's given to us so that our physical and mental and spiritual cells can be restored.
このそれは肉体的にそして知的に霊的に完全な状態に回復することであります。
So that we can be more useful in God's service.
それは何の目的かというと神様のご奉仕のために最も有効な働きをすることができるためである。
The health message will eliminate disease.
確かに健康改革の使命というのは病気を取り除いてくれます。
But that is not its ultimate purpose.
しかしそれは究極的な目的ではありません。
In like manner, the sanctuary message,
同じように聖所の目的の究極的な目的です。
It will teach us how to eliminate sin.
確かにどのようにして罪が取り除かれるかということを教えています。
But this is not its ultimate purpose.
しかしそれは究極的な目的ではありません。
The ultimate purpose of the sanctuary message is to bring God's presence.
聖所の使命の究極的な目的は我々のうちに神の御臨在をもたらすことです。
Into our mind.
我々の心に。
To bring His presence into our body.
我々の肉体に。
To bring His presence into our families.
私たちの家族に。
And into our church.
我々の教会に神の御臨在をもたらすことです。
It will eliminate sin. Teach us how to eliminate sin.
確かに聖書を勉強することによって、それは罪をどのように取り除かれるかということを教えます。
Because sin is a barrier for God to be present with us.
なぜならば、罪は神が我々と共におられる臨在なさるということの障害物だから、障害物だから、それを取り除くことを教えます。
Today we're going to have three meetings.
今日は三つの集会を申しますが、
where we will lay the foundation for this subject.
で、このことを学ぶために、土台を今日この3つの集会で築いていきたいと思います。
And starting tomorrow afternoon,
そして明日の午後からは、
we will begin to learn how we are to go step by step into this experience of bringing God's presence.
その究極的な目的であるところの神の御臨在、神共におられるという経験にステップを踏んでどうすればいいかということを学んでいきます。
The title of our message this evening.
今晩のメッセージの主題は
is a church full of Jonas.
教会にはヨナがいっぱいいるというテーマです。
Open your Bibles to Jonah chapter 1.
これからの勉強ですね。これからの勉強はヨナが教会にいっぱいいるというテーマですが、ヨナ一章開いてみましょう。ヨナ書の一章。ヨナ書。旧約聖書ミカヨナミのため。
In the days of the divided kingdom of Israel,
イスラエルの国が分裂していた時のことですが、
Nineveh had become one of the greatest cities of the ancient world.
ニネベは古代、社会に古代世界においてもう最もその恐ろしいというか堕落した都市でありました。
In Jonah chapter 3 and verse 3,
ミカヨナミカ、どっちかわからない。1203ページね。
In Jonah chapter 3 and verse 3, it's told that the city was 3 days' journey.
ナホムの3章の
verses 1 and 4,
1節から4節。
It says that this city was full of lies and robbery.
ここにですね、もうこの都市にはもう本当に略奪、偽り、欺瞞がいっぱい満ちた都市であったんです。
It says that it was full of fornication and witchcraft.
そしてもう、不貧困、そして魔術、そういうのに満ちてた。
And to this city,
この都市は、
God sent Jonah to preach a message.
この年に、ヨナが使わされて神様からのメッセージを伝えたのであります。1章の2節3節。立ってあの大きな町に逃げる向き、俺に向かって呼ばれ、彼らの滝が私の前に登ってきたからである。しかしヨナは主の前を離れてタルシシへ逃れようと立ってヨッパに下っていった。ところがちょうどタルシシへ行く船があったので、船賃を払い、主の前を離れていた人とともにタルシシへ行こうと船に乗った。
Jonah was called to go do a special work of ministry.
ヨナは特別な伝道の働きをするために神様から召されました。
And we need to understand in our very first meeting.
で、最初の集会でこのことを我々に理解しなければなりません。
That the message we're studying here,
ここで我々学ぶのメッセージは、
it applies to you.
それは皆さん一人一人に当てはまるものです。
It applies to me.
私にも当てはまります。
That we are represented by
Jonah. 私たちを代表しているのはヨナだと考えてください。
A still small voice was speaking to his mind.
小さな細い声で神様が彼に語りかけました。
Telling him what his ministry assignment was.
彼に発された役割、使命というのは何だったでしょう。
But this seemed very large in his imagination. Very big. It seemed very big. The ministry assignment.
その彼に与えられたその役割、働きというのはもうあまりにも大きなものでした。
It seemed very difficult to him.
彼にとってはもう非常に困難なことでした。
And so he turned from his assignment.
それから、ですから彼はその仕事から離れようとしたんです。
When we read this story, we say to ourselves, he should have just gone. When we read this story, we say, he should have just gone to Nineveh.
まあ、その物語を見ればですね、なぜ彼はそのままネネに行かなかったのかと考えるでしょう。
But it's the same thing as if God were to say to you,
同じように神様が皆さん一人一人に語りかけたときに、
Arise.
立って、
Go to Tokyo.
東京に行きなさいと言われたとき、
Stand right in the middle of the city, right by the train station.
その、もう駅の真ん中に立ってですね、
And preach to everyone that gets on the train.
そして、電車に乗る人たちに、使命を伝えなさいと。
We will respond the same way as Jonah.
ところが、ヨナと同じように我々も応答するかもしれない。
And we will turn from that.
それから離れるんです。
But it's interesting to note how the Bible describes what he did.
このヨナがどういうふうなに対応したかということを描いて、そのヨナの対応の仕方を見るということは非常に興味深いです。
In verse 3 it says,
3節に、
That he rose to flee from the presence of the Lord.
ヨナは主の前を離れたと書いてあります。
At the end of the verse,
その聖句の一番後を見ると、
It says it again.
またそう書いてありますね。
He went down to Tarshish from the presence of the Lord.
主の前を離れて人々と共にタルシへ行こうと船に乗ったと書いてあります。
Now, we need to understand this afternoon,
今日ですね、このことを理解しなければなりません。
That everybody sitting in this room,
この部屋に座っている一人一人、
God has a work for you to do.
神様が一人一人にしていただきたい働きというのがあるんです。
It says right here in Christ's Object Lesson 3:26,
実物教訓の300ページに、
It says, not more surely is there a place prepared in the heavenly mansion. So heavy.
天の住居の中に私たちの場所が確実に用意されているのと同じように。
私たちがこの地上で神のために働く特別な場所が定められているのである。
Do you think God has a place for you in heaven?
皆さん、我々のためにね、皆さん、我々のために天にその場所が定められていると思いますか?
Is it a place for you?
どうでしょう?天に。
And if he does have a place for you,
もしそうであるならば、
in heaven,
天において、
he has a place for you to work for him here.
この地上においても、神様のために働く皆さん一人一人の働き場所が、特別な働き場所があるというんです。
It says a special place.
特別な場所。不幸なことにね、日本語の実物教育に特別な場所という言葉が抜けてる。ところが、スキットさんはこの特別な場所を特別に強調したんです。
But when Jonah saw what was asked of him, when Jonah understood what was being asked of him,
Jonah が神様から要求されていることを理解したときに、
he became overwhelmed.
もう圧倒されてしまいました。
Discouraged.
失望してしまいました。
And this is the key word.
これが非常に大事な鍵となる言葉ですよ。
Rebellious.
そしてね、反抗的になった。
Many of us sitting here today,
ここに座っている多くの者だ。
God has talked to you and began to call you to do something for him.
何か神様のためにしていただきたいと、みんな、神様一人一人召しておられるんだけれども。
But we make excuses.
何か口実を設けるんです。
Well, when my situation at home is better.
まあ、家庭の状況が良くなってからとか。
Young people say, when I get a little bit older.
もう少し年を取ってからと青年たちは言う。
When my husband is becomes converted,
私の主人が悔い改めてからとある人は言う。
Then I'll do what you want me to do, Lord.
そうしたならば、神様が私にしてほしいことを私はやりますと言うんです。
But the Bible says when we turn from this ministry assignment,
しかし聖書は、この与えられたその役割、仕事から離れると、
when we put God off,
神様をこうのけものにすると。
It says that we are turning from His presence.
それは神様の御臨在から離れることになるということです。
It's the same thing that Adam and Eve did in Genesis 3 and verse 8.
アダムとエヴァも創世記の3章の8節を見ると同じような経験でした。
You don't have to turn there.
開かなくても結構ですが。
When they disobeyed God.
神様に彼らが不服従を示したときに、
And they heard the voice speaking in the garden.
エデンの園において神様の声を聞きました。
The Bible says that they fled from His presence.
聖書によると、彼らは神の臨在、御臨在から逃げていった、離れてしまったと描写しています。
In the story of Jonah,
ヨナの物語においても、
When we are putting God off what He's calling us to do.
神様がこうしなさいと言われることをこうに背くと
We are living and walking outside of His presence.
我々は神様の御臨在の外を歩いていることになります。
And this story teaches us
この物語は何を教えているかというと
That we are in a dangerous position.
我々はそういう神の御臨在の外を歩き回っていると危険な。
And that we are going to expose ourselves.
我々もですね、
expose ourselves.
何かに身をさらすことになる。
To the buffetings of the enemy.
敵の攻撃に身をさらすことになります。
We're reading again Jonah chapter 1.
一章の
verses 4 and 5.
4節5節を見てみましょう。ヨナ書一章の4節5節。時に主は大風を海の上に起こされたので、船が破れるほどの激しい暴風が海の上にあった。それで水夫たちは恐れて、めいめい自分の神を呼び求め、また船を軽くするため、その中の積み荷を海に投げ捨てた。しかしヨナは船の奥に下り、そして伏して熟睡していた。
The Bible has many stories about storms.
この聖書を見るとですね、よく嵐ということを描写しています。
And all storms are not the same.
で、その現れてくるこの嵐というのはみんな同じようなものではない。
In Acts 27,
使徒行伝の21章を見ると、
verses 20 to 25,
20節から25節、
it tells about how Paul got caught in a storm.
で、パウロも、使徒パウロも嵐にあったということが書いてあります。
And the reason Paul was in the storm,
なぜポールは嵐にあったかというと、
was because he was doing exactly what God told him to do.
神様、he was
doing exactly what God told him to do.
神様からやりなさいと言われたことから離れたからでありました。
Sometimes when you're doing what's right,
神様をやってる？あ、この場合はね、ポールの場合は神様がしなさいということをしたから嵐にあったわけです。
Sometimes when you're doing what's right,
正しいことを我々が時々やるときに、
there's a storm going in your life.
そして我々の人生に嵐が襲ってくる。
But you don't have to worry about anything.
しかし何もそういうことその時には思い忘れる必要はありません。
Because when you're doing what God asks you to do,
神様がおっしゃることをやってる限り何も恐れることはありません。
He will be with you in the storm.
嵐の中にも神が共におられるから。
It says in Acts 27,
you
don't have to turn there, it's in verse 23, they know the story.
27章を見ると他のまた物語が描かれております。
Because they hadn't seen the stars for many nights.
この船乗りたちはもう何日も何日もその星を見ていませんでした。
But Paul went back to them and he told the men,
でしかし恐れているその船乗りたちにパウロはそのところに行って行ったんです。
That an angel of God stood by him that night.
神の使いが私のところに来たことを告げました。
And told them that they would be, that he would be safe and all of those with him.
そして必ずこの嵐の中においても完全に守られて安全であるということを、そしてみんなも安全であるということを告げ知らせたのです。
I have friends back in America.
私はアメリカの友人がいますが、
They say, you should not be flying to Okinawa at this time.
こんな時期に沖縄に飛行機で飛んでいくんじゃないのと。
There's so much anti-American hate, they might shoot the plane there.
もうその反米思想を持っている人たちがたくさんいるのでね、飛行機を打ち倒すのに下ろすかもしれないです。
But I tell them that God has not given us the spirit of fear.
しかし、言いました、私は。神様は恐れる霊を私に与えていません。
None of us should be afraid when we're doing just what God has told us.
神様が言われたことをしたときに、大嵐がやってきても、何も恐れる必要はありません。
If they shoot down that plane,
もし、沖縄の人がその私に乗っている飛行機を撃ち落としたとしても
、I will be the only one that will survive.
確か、多分、私一人は生き残るって違いない。
They'll find me in the ocean waiting.Come pick me up!
そうしても落ちたい人は助けてくれ助けてくれと私に向かって手を挙げるかもしれない。
Because God will send an angel to be my by side if I'm doing what He's asked me to do.
もし私に神様がしなさいと言われたことをしている限り、神の使いが私に保護を与えるからです。
But the storm that was going on in our first story of Jonah.
しかし最初話したヨナの場合のあの嵐には。
Was not a storm because he was doing what was right.
あの嵐の場合には正しいことをしなかったからやってきた嵐でした。
It was the storm that comes into our lives when we don't do what God has asked us to do.
神様が我々にするようにお命じになっていながらしなかった場合に我々の人生に嵐が生じてくるんです。
And this is very interesting in verse 5 of Jonah chapter 1.
そのヨナ書の一章の五節非常に興味深いですね。
It said that while this storm was going, what was Jonah doing?
この大嵐の中でヨナは何をしてたんですか？
He was asleep.
伏して熟睡してた。
This is very interesting.
興味深いですね。
Because there are people sitting here right now.
Yes,
here.
この部屋に座っていらっしゃる方々。
Whom God has called you to do something for him.
神様が一人一人のために何かをしてほしいと望んでいらっしゃるんです。
And you're not doing it.
そしてそれをやってない。
And there's a storm going on in your life right now.
そして皆さんの人生に嵐が吹きまくってるかもしれない。
And some of you are asleep and don't even know what's going on.
そしてある人たちは 何が起こっているかも知らないで伏して熟睡している。
And so what happened in this story、
この物語の結末というのは
is the sailors came and woke Jonah up。
で、船乗りたちがやってきてジョナを起こしたんです。
And they said, call upon your God.
あなたの神に向かって祈りなさい。
They were afraid.
彼ら恐れてたんです。
This is very interesting.
非常に面白いですね。
Because this teaches us,
これ何か我々に教えております。
That when we do not do what God has asked us to do,
神様が我々にしてほしいことをしないときに、
we place other people at danger.
他の人まで危険な状態に陥れるということです。
Parents are placing their children at risk.
親たちは子供を危険な状態に陥れることがあります。
Young people are placing their peers at risk.
そして青年たちは自分の友人たちをその危険に陥れることがあります。
Employees at a company are placing their boss at risk.
そしてその会社ではその会社員がやれることをやらなかったために、その社長とかボスをとんでもない問題を引き込むことがあります。
Because they are not doing what God has said.
神様がやるように言われたことをやらないからです。
When Jonah woke up and he saw all this storm that was going on.
ヨナが目を覚まして、そして大嵐になっていることを見たときに、
he realized that he was putting the sailors their lives at risk.
自分のために彼らの命が危険に陥っているということに気がついたんです。
And this storm that was raging out there.
そしてもうものすごい 大嵐がその船を、ね、揺るがしているんですね。
It represents the storm that was raging in his mind.
それは自分の、ヨナの自分の心の中にの嵐もまた表しておりました。
When God has called us to do something for him,
彼にやるべきことを神様が言われたときに、
And we claim to be serving God?
そして神に仕えると言いながら、
But we aren't doing what He's asked us to do.
そして、我々がやるべきことをやらなければ、
It creates a storm in our mind.
我々の心の中に嵐が起こってくる。
You can read it in Jonah chapter 1.
一章の
In verse 9 and 10,
9節と10節に、
it says there that Jonah said, he feared God. In verse 9 it says that, I fear the Lord.
9節を見るとヨナがですね、私は主を恐れるものですと言っています。
And in verse 10 it says that the men were exceedingly afraid.
10節を見ると、人々はもう非常に恐れたと書いてあります。
They said, why have you done this?
なぜこんなことをしたんです。
It says, because the men knew that he fled from the presence of the Lord because he told them.
人々は彼が先に彼らに告げたことによって彼が主の前を離れて逃れようとしていたことを知っていたからです。
Do you understand what that is saying?
この言ってることお分かりでしょうか。
Jonah was saying, I fear the Lord.
ヨナは私は主を恐れるものですと言ってます。
But I'm not doing what he's told me to do.
しかし私はやるべきことを告げられたことをやっていません。
And those words are telling us there was a storm raging in his mind.
それ何を表しているかというと彼の中に混乱といいますか嵐が起こっていることを表しています。
What happened next in the story?
その物語の続きは何でしょうか。誰でもその後どういうことが起こりますか。まだその前。
Not yet. What happened? What did the people do?
その人々は、くじ引き。
They said, Jonah said, take me up, throw me into the sea, but the men said no.
じゃあ私を海の中にも投げてくださいって言うんですけど、けど人々はいや、そんなことは困るって言います。
What did they do?
どうしたんですか。
What?
くじ引き。
Yes! They try to work hard!
一生懸命船をこいで、そして岸に戻そうとした。
To do something for Jonah and themselves that Jonah wouldn't do for himself.
で、ヨナのために一生懸命こいで岸にあの 戻して、そして、ジョナがやるべきことをやってもらおうと思った。
They probably said, we'll try to help you to get to where you need to go.
あなたが行くべきところに行くように、私たちは助けますからと言って応援しようとしたんです。
But could they help him?
ところが、彼らはヨナを助けることができました。
No. It was something he had to do himself.
それは、彼自身がしなければならなかったことです。
And it finally says that no, Jonah gave up running from God.
そこでもうヨナはもう神様から離れることをもう諦めてしまった。
He decided he would not fight heaven anymore.
もう天の神様ともう争うことをやめた。
And he said, throw me into the ocean.
そして海に私を投げ入れてくださいと言ったんです。
And so they did.
そしてその通りに彼はしました。
And the storm immediately ceased. This is a very interesting story. When Jonah said, throw me into the sea, he wasn't thinking that he would be thrown in and that he would swim to shore. When he said, throw me into the sea, he was giving up.
もうその時は、そういった時ことはね、もう全てを諦めてしまった。終わり、人生終わりという。
He was saying, God, I will not fight you anymore. I give up.
神様もあなたと争うことはしません。私はもう全部もう降参ですと。
He says, I will just sink down.
私はもう海の深みにもう入りますという意味です。
The storm ceased when he said that.
それを言った時に海は静かになった。話をやんだ。
And this could have been the end of the story.
これで物語は終わることもできました。
Except for one thing.
しかしそうではなかったんです。
God does not give up on us very easily.
神様はね、どんなことがあっても簡単には我々を諦めきれない。
Say amen.
He doesn't give up very easy.
He said, now, you are ready. You are the clay that is ready for the fire.
そこであなたは今、末作りの手にあるその土として準備ができたと感謝しました。
In Jonah, the chapter 1, verse 17, it says that the Lord...have prepared a great fish to swallow up Jonah.
15章の17節を見ると、主は大いなる魚を備えてヨナを飲ませられたとか。
And Jonah was in the belly of the fish 3 days and 3 nights.
そしてヨナは魚の腹の中に、3日やってんですか、いたんですね。
I have a son that's 25 years old.
私は25歳になる息子を持っています。
And he's running from the Lord.
彼はもう主の前を離れて
he was homeschooled at home.
今までそのホームスクールで育ってきていました。
He could probably tell you sanctuary text right now.
もうその聖女に関する聖句はすぐもうどこに何が書いてあると言える子でした。
But he's running from the Lord.
しかし主の元から離れてしまいました。
And I don't worry.
You don't worry.私は心配しておりません。
I just pray every day.
毎日彼のために祈るだけです。
That God will prepare a great fish and swallow it.
彼のために神様が大きな魚を備えて飲み込むことを私は。
And bring him back to his senses.
そして彼の頼るところに連れてくると知っています
。 But it's deeper than that. It's deeper than that.
もっと深い意味が
それよりももっと深い意味があるけど。
Because some of us here,
我々もですね、ここにいる一人一人も
need to be swallowed by a great fish.
大きな魚に、ね、飲み込まれる必要があります。
We read this story.
私たちは物語を読みました。
We read many stories in the Bible.
聖書の中のさまざまな物語を読みます。
But we don't see ourselves in the story.
しかし問題はその物語の中に我々自身を見つけようとしない。
This is written for somebody else.
あの物語は誰かのために書かれたものである。
But the church is full of junk.
しかしこの我々の教会の中にはいっぱいヨナがいるというんです。
Not just the church. Not just the church.
教会ばかりでなく
Self-supporting ministry full of junk.
自給伝道の機関にもいっぱいヨナがいる。
Not just self-supporting ministry.
自給伝道ばかりではありません。
This room here.
この部屋にもヨナがいっぱいいるんです。
Amen.
Amen.
Try to picture this in your mind.
このことを頭の中に入れてください。
You're laying inside of a big fish's stomach.
我々はこの大きな魚のお腹の中にいることを描いてください。
You are surprised that you're not big.
まあそれでも死んでないから驚くに違いない。
You thought you were just going to drown.
もう溺れているとしか思ってないかもしれない。
But you realize that you are in a fish's stomach.
しかし、大きな魚のお腹に自分はいるとお気づきになっているかもしれません。
It's pitch black dark.
全く真っ暗。
It's very hot.
暑い。
And you're sloshing around in the acid in the stomach.
もう、なんていうんですか、足は、もう、魚の胃液の中でも、こう、ね、胃液漬けになってると。
Now, either you would be laughing,
まあ、笑ってるかもしれませんが、
say, how did this happen to me?
そんなことがあり得るだろうか。
Or you would probably be cursing God, and kicking.
神様を呪って神様を蹴っ飛ばそうとしているかもしれません。
Terrible situation.
あるいはある人は本当にもう大変な状況にあるかもしれません。
And while Jonah was in this situation,
ヨナがそういう状況にあるときに、
he realized there was a little bit of air in there.
しかし少しだけ空気がある気配が感じられたんです。
He realized that he was facing death, but he would not be quick.
もう死ぬかと思ったけれども、すぐは死なないということに気がついた。
And what did Jonah do next?
ここでヨナは何をしたんでしょう。ヨナは祈った。
Pray. That's right. And you can read that in verse 3 and 4. Go ahead and read Jonah chapter 2, verses 3 and 4.
2章の3節4節見てみましょう。あなたは私を淵の中海の真ん中に投げ入れられた。大水は私を巡り、あなたの波と大波は皆私の上を越えていった。私は言った、私はあなたの前から追われてしまった。どうして再びあなたの聖なる宮を望み得ようか。
Jonah had already said I give up.
もうヨナはすでに言ったんです。私はもう諦めました。全部もう諦めましたと言った。
That's what he said when they threw him overboard.
なんていうんですか、そのために彼は、あれでしょ、船から投げ落とされたんです。
But now while he was laying in the fish's belly,
今や魚の お腹の中で、
his mind turned to God.
そして伏して祈って神様の元に入るんです。
He said, I have destroyed myself.
私は自分自身を滅ぼしてしま
う。But I will turn to God.
しかし私は神様に入ります。
And the Bible says, well, let's meditate on that for a moment.
ちょっとそのことを考えてみましょう。
He was in a situation where he was looking at himself in this miserable condition.
この自分が惨めな状態に陥っていることを彼は考えました。
He had his clothes were soaked in acid.
もう洋服もみんなそのいわゆる魚の胃液にもうね浸ってるんです。
In verse 5 of chapter 2,
五節を見ると、
it says that his head was wrapped in seaweed.
水が私を巡って魂の骨を巡って口を私を取り囲み海藻は山の根元で私の頭にまといついたと書いてある。
It was the worst condition possible.
もうこれは最低の最悪の状態にあるんです。
But the Bible says that he said I will look again toward thy holy temple.
しかし
これは what's the first part?
Oh yeah,
said
21章の5節から9節まで。
It's the same story.
同じ物語を描いております。
The people were being bit by the poisonous snakes.
イスラエルの民はアラノにおいてその毒蛇に噛まれました。
And they were told to turn away from their condition and look to That symbol of God.
そのような惨めな状態からイスラエルの民は自分自身から目を離してそして神様に目を向けなさいと言われたんです。
And as many as has looked or seen.
そしてそれを仰いだ時に神を仰いだ時に彼らは癒されていた。
The Bible says in Jonah 2 and verse 7,
ヨナの2章の7節に我が魂は私のうちに弱っている時私は主を覚え、私の祈りはあなたに至り、あなたの聖なる宮に達した。
It appears that verses 4 and verse 7 are saying the same thing.
この4節と7節は同じようなことを言ってますね。
Verse 4 in English, it's like look again to the whole temple. In the Japanese, it's how can I look at that temple again?
Okay.
There.
英語では4節はね、もうがっかりして意気消沈してどうして私は再びあなたの聖なる宮を望みようかというところね。
英語では I will look again.
Yeah. 英語ではそういうことじゃなくて私は再びあなたの宮に顔を向けますというふうになっているんです。違いますね。
And verse 7 says that his prayer came in unto God in the holy temple.
そして7節を見ると、私の祈りはあなたに至り、あなたの聖なる宮に達した。
And these two verses
この2つの聖句は
are saying two different things.
2つの違ったことを言っています。
The first verse it says, I will look to thy holy temple.
4節の方では私は聖なる宮を仰ぎ望むと言われます。
That's verse 4.
Yes.
But verse 7 says that his prayer actually entered into
しかし7節は彼の祈りが実際に神様の聖なる宮に達したと書いて、入ったと書いてある。
What do you think that prayer was saying?
この祈りは何を表しているでしょう。教えているでしょう。
Get me out of this fish.
何を言ってるかというと、この魚から私を引き上げてください。
Did that prayer have effectiveness?
その祈りは効果的でした。
Did God answer that prayer?
神様は祈りを聞かれました。
Yes, He did.
そうですね。
In verse 4, it was saying, I'm going to turn away from myself and look to God.
4節はもう自分自身から離れて私は神様を仰ぎますと言いました。
His mind went to the temple in heaven.
彼の心が天の宮に向けられたんです。
And when he turned away from himself, he was righteous by putting his faith in God.
自分自身から離れた時に彼の義を神様のうちに見出しました。
In James 5 verse 16,
ヤコブ書の5章の16節に
It says theFervent prayer of a righteous man.
偉人の熱心な祈りは
availeth much.
効果があるとか。
When our mind is in harmony with what God has. has said.
神様が言われたことと我々の思いが調和することに。
When our will is surrendered to what God has said.
神様が言われたことに我々の意志が結合したときに。
When everything in us desires to do what God has said.
我々のうちにあるすべての欲求というんですかね、望みが神様が言われたことをしたいという心に変えられる。
When our will is just His will in us.
我々の意志というのは神様の意志と取って変わる。
When we pray,
我々が祈るときに、
our prayers will enter into heaven.
我々の祈りは天の宮に達する。
And God's will be done.
そのときに初めて神の御心がなされるんです。
That is the way it was with Jesus.
イエス様もそうでした。
When he prayed, things happened.
彼が祈るときにことが起こった。
Friends, do you want that in your experience?
そういう経験必要としませんか、皆さん。
That when you pray, that all heaven will move on your behalf.
お祈りするときに私たちのために全天は働くんです。
Friends, the answer is found in God's temple.
この神様からの回答は天の宮にあります。
In Daniel chapter 6, let's turn there. Daniel 6, verse 10.
ダニエル書の6章の実節。
We're told that this is where Daniel directed his mind.
ダニエルも彼の心をどこに向けたかが書かれています。
You know the story well.
この物語の皆さんによく知ってらっしゃるでしょう。
読
書の実節、ダニエルはその文書の署名されたことを知って家に帰り、2階の部屋のエルサレムに向かって窓の開かれたところで以前から行っていたように1日に3度ずつ膝をかがめて神の前に祈りかつ感謝した。
We can read it again in 1 Kings chapter 8、
今度は列王記上の
1 Kings chapter 8 and verse 30.
8章の30節。列王記上の8章の30節。
Daniel was just following what had been written in Old Testament time.
ダニエルは旧約時代にすでにもう書かれていたことに従って祈りをしてたんですね。30節。
That when he prayed, he was to direct his prayers to God's temple.
彼が祈った時にこれは列王記上の8章の30節。この祈りをしてたんですね。ダニエルも祈った時に天の神の宮に向かって祈ってたんです。
And 1 Kings 8 and verse 30.
8章の30節。しもべとあなたのためにイスラエルがこのところに向かって祈る時にその願いをお聞きください。あなたの住処である天で聞いてお許しください。
This was what Solomon was teaching the people.
これはソロモンが人々に教えたことでありました。
In the same chapter, 1 Kings 8,
同じ章に、
in verse 44 and 45,
44節と45節、
it said that when they were going into battle,
彼らが戦いに、イスラエルが戦いに出かけるとき、
when the enemies were coming in,
敵が襲ってくるときに、
that they were to turn their minds, that they send their prayers towards God's city.
私があなたの名のために建てた宮の方に向かって主に祈るならば、
And toward God's house.
神の宮に向かって祈るならば、
And that God would hear their prayer.
あなたは天で彼らの祈りと願いを聞いて、
And Jonah understood this.
ヨナはそれを知ってました。
And he sent his prayers to God's temple in heaven.
ヨナは天の主の宮に向かって祈った。
Friends, the Seventh-day Adventist Church has become like Jonah.
Seventh-day Adventist はヨナのようになっています。
The church has largely turned from its mission of giving its distinctive message.
教会はその独特なメッセージを世に伝えるこの仕事から離れてしまいました。
And unless it turns its eyes to the message of God's temple,
神の宮に向けるようにというメッセージから目をあるいは考えをそらしてしまったんです。
Unless the church turns its eyes to the message of God's temple,
神様の宮の聖書のメッセージにこう目を向けないならば、
It will never rise again.
決して我々は立ち上がることはできないでしょう。
The church has one hope.
我々の教会には唯一ただ一つの望みがある。
Is that each of its members must have their faith in God's sanctuary. Each of the church's members must look away from themselves and have their faith in God's sanctuary.
教会に我々一人一人は自分自身から目を離して神様を守り向けなければならない。
I don't have time to stretch this out any longer.
まあ、これ以上長くしませんけれども。
But in the story of Jonah,
このヨナの物語において、
the first thing that God said to him,
神様がヨナに最初に言ったことは、
was what? Anybody remember? The first word that God spoke to Jonah?
一番最初にヨナに語ったことは何だったか覚えていらっしゃいますか？
From Jonah chapter 1 and verse 2.
ヨナの一章の二節です。見えるに、こういうふうに立って、下に、
It said, arise.
立って、立ち上がって、というところです。
The first thing he said was, arise!
立ち上がりなさい。
And go to?
そして、行きなさい。見えるに。
But the Bible says,
聖書は、
in verse
3, 一章の三節に、
that he went down to Joppa.
ところが、よっぱに彼は行ったと、聖書は。
He paid a fare, and he went down to go to Tarshish.
船賃を払って、タルシシに向かった。
And we know that he went down to the ship.
このダウンというのはね、英語で下ですね。タルシシは下の方かな、地図で言うと。
And when he was in the ship, not doing what God said,
神様が言われることをしなかった時に、今度はタルシに向かうばかりでなくて、ダウン、下に下ったばかりでなくて、
今度は
船から落とされて、さらに下に落ち込んでしまいました。
And the fish followed him up.
で、魚が飲み込んでしまいました。
And which way did the fish go?
魚はどの方向に行きました？
Anybody know? Where did the fish go?
ネネベに向かっていった
？ No, where did the fish go in the ocean?Which direction?
あの魚に飲まれたね。飲まれてどの方向に行った魚は？下に。だから。
You know that because in Jonah 2 verse 6.
2章の6節に。
Jonah 2 verse
6. 2章の6節に。
It says that he went to the bottoms of the mountains.
山の底に行ったと書いてある。
What is this talking about?
何を言ってるんでしょう。
When we don't do what God has said,
神様が言われたことを我々がやらないときに、
we go down, down, down,
down, down, 下へ落ちていくしかない。
But when we begin to look to the temple in heaven,
しかし天の宮に心を向けるならば、
and our prayer enters into that temple,
我々の祈りがその天の宮に入るならば、
God speaks to the fish.
神様が魚に語りかける。
And the fish obeys, amen?
魚は神様の声に従った。そうですか？
And it begins to come up.
ほんで、アップでアップ、登って上に上がってきたんです。
And the Bible says it spit him up onto the shore.
聖書を見ると、ヨナを今度もさらに上に、岸の方に
吐き出した。What's the first word in Jonah chapter 3, verse 2 that God said to him?
ヨナ記の三章の三章の二節に神様は何と最初に言われました？
What's the first thing God said to him?
最初に神様が言われたことは
He said, arise.
同じこと。立ち上がってということ。
And go to
そしてニネベに行きなさい。
That's the message he has for us today.
今日の我々に対するメッセージです。
He says he wants you to arise.
皆さんに立ち上がれとおっしゃって。
And to do the work he has called you to do.
皆さんにしてほしいと神が望んでおられることをするように見せていらっしゃる。
Some people in this room know what God has been calling you to do.
ある人たちは自分に何をしてほしいかというと、知ってらっしゃるに違いない。
And you've been putting God off.
しかし、 それでありながら神様を無視してきた。
Making excuses.
いろんな言い訳をして
た。Storm is raging.
そして嵐がやってくる。
Things are going down.
そして言葉うまくいかなくて、ダウンダウンしたいと、だんだんどうもことがうまくいかない、落ち込んでいく。
And the message today is arise.
今日のメッセージは、立てて、立ち上がれ。
And turn your mind to
あなたの心を、
the message in this sanctuary.
聖女のメッセージに向けなさいということです。
I'd like for us to bow our heads.
褒美をされて、
And we're going to pray.
お祈りしたいと思います。
Father in heaven,
天のお父様、
We thank you so much for the story of Jonah.
ヨナの物語が書き記されていることを心から感謝いたします。
We see that this story applies to us.
その物語は我々に適用されます。
Lord, many of us have been thinking about just giving up and sinking down.
もう我々はことを諦めて、ますます下へ下へ、もう落ち込んでいく以外にありませんでした。
We say if we just sink down, the storm will stop.
もう沈めば、下に落ちたらもう、この、嵐をやむと思ったでしょう。
But we are thankful that you don't give up easily.
しかし神様はそう簡単に お諦めにならないということを感謝いたします。
And we pray that in our meetings this week,
今週の集会を通して、
that you will teach us how,
私たちがどのように、
that we can have your presence with us.
あなたが共におられる、あなたの臨在を体験することができるかを学びたいと思います。
We pray this week in our camp meeting,
このキャンプミーティングのために、
that you will teach us,
この間に、
step by step, how to surrender,
一歩一歩、我々自分自身をどのように降伏するかを教えてください。
So、we can take up our special place in your work here on earth.
そしてこの地上において、一人一人、あなたの望んでおられる、占めるべき場所を見つけることができますように。
Thank you for speaking to us through that word.
あなたの御言葉を通して語ってくださることを感謝いたします。
We ask in Jesus'
name. イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。そしてそのヨナの書からのメッセージは今日の我々に適用されるものであるということを見ました。
If that message applies to you, raise your hand.
もし自分自身にそのメッセージが適用されると思った方は手を挙げてください。
This, our second meeting
第2番目の集会は
is entitled Events in the Plan of Redemption、
そのテーマは食材の食材の計画の出来事ということであります。
That's the title.
それが主題です。
But the subject of this meeting,
そのテーマはって言った方がいいかな
is a change in our motives.
我々の動機を変えること
and in this meeting and in the ones that will follow, we want to try to, I'm going to try to shift the way at preaching. I'm going to shift away from preaching.
説教長から,
and I want to do more teaching.
もう少しその学習というところに向けたいと思います。
In order for me to do more teaching than preaching,
その説教よりもこの教えるという方向に向け変えますと、
It's going to require a little bit more participation on your part.
そのためには皆さんの側からのいわゆる反応、参加も必要とします。
I will ask questions and I really do want someone to give us an answer.
そして質問をしますから積極的に答えてください。
There's no penalty for being wrong or anything like
that. 間違ったからって罰が与えるわけじゃ。
We're just a big happy family.
大きな家族ですから。
And you will learn more if you participate.
もし皆さんが参加するならばね、もっと頭によく入ります。
Okay. Our key statement here comes from the book Great Controversy.
この研究のいわゆる鍵となる引用文というのは大曹と下巻から取られています。大曹と下巻の222ページ。天の制御は人類のためのキリストの働きの中心そのものである。それは地上に生存するすべてのものに関係している。それは食材の計画を明らかにする。
It says the sanctuary is the center of Christ's work.
ここに、その天の聖女こそ人類のためのキリストのお働きの中心であると書いてあります。
It says it concerns every soul living on the earth.
この地上に生存するすべての魂に関係していることであると書いてあります。
But what does the sanctuary bring to view?
しかし聖女は何を明らかにすることが目的かというと、何でしょう。何を明らかにすることですか。
食材の計画。
Plan of redemption.
The plan of redemption.
食材の計画を明らかにすることである。
When you hear that word sanctuary message,
天の聖女のメッセージを聞くときに、
just think it's just a fancy term for the plan of redemption.
食材の計画、少し大きな言葉かもしれませんが。
And this is why the enemy hates it so much.
これがですね、サタンに最も憎まれる理由なんです。
Because the plan of redemption tells us how God intends to save us.
食材の計画によって神様がどのようにして、我々を罪から贖うかということを教えてくれるから。
Now the plan of redemption involves two categories of things.
食材の計画の中には2つのことが含まれます。
And they are events and experience.
それは二つのことというのは何であるかというと、出来事と経験です。
Dude, I'd like for everybody to take out a blank sheet of paper.
なんか紙持っていらっしゃるんだったら、
and I'm going to ask you to draw a picture on it.
皆さん、ご自分で自分の鉛筆で書いてください。
A big rectangle、はい、
長方形をこう書いて、
A smaller one in the middle、
で小さい長方形を書いて、
A circle and a square、
その長方形、小さい長方形の下に丸を書いて、そして四角を書いてください。
Because we're going to try to learn this afternoon. And after you've drawn your, this is what we call the bird's eye view of the sanctuary.
これが、なんですか、英語で bird's eye って言うんだけどね、その鳥が上からずっとこう広く見渡す。つまり概略です。聖書の概略。
It's very simple to draw.
簡単に書くことができます。
It has a wavy line at the bottom. A wavy line at the bottom.
一番下の方は、
that's called the gate of the court.
え 外庭の門というところです。
It has a waiting line here. That's the first veil.
そしてその中に入ってきますと第一の幕があって。
And a waiting line here. That's the second veil.
聖幕の方には第二の幕ですね。
Okay. And what we're going to do on your paper.
そして皆さんのノートに。
Is I'd like you to write these two words, events and experiences.
そして書いていただきたい言葉というのは出来事と経験という言葉を書いていただきたい。
Event goes here on the left side.
左側の方に出来事と書いて。
And write experiences on
the right side. 右側の方に経験と書いてください。
The sanctuary is going to bring information concerning these two categories of things.
聖所はこの2つのことを我々に明らかにします。
The plan of redemption involves some things that God does.
その宿題の計画は神が何をなさるかということ。
And it involves some things that we do in response to what God has done.
神様が我々にしてくださったことに対して我々はどう反応するかという経験ですね。それを表します。
Before we can talk about the symbolism of the sanctuary、
この聖所のいろいろなこと象徴を勉強する前に
we need to at least understand what all the basic、parts are called.
この基本的な大事なですね、いろんなその場所、もののそれをこの
習
得しておく必要があります。
How many of you are familiar with all the different parts?
この聖書の中にいろんなものがこうある、そういうことを知ってらっしゃることを知ってらっしゃる方、
Raise your hands high.
高く上げてください。
Almost everybody.
大体ほとんど知ってらっしゃいますね。
We're going to go very quick.
ですから簡単に復習してみましょう。
This curtain was called the gate of the court.
この幕はですね、外庭の幕と呼ばれます。
Everybody say that.
はい、みんなで言葉で表します。外庭の幕。
Gate of the court.
外にある門です。ごめんなさい。外にある門。
はい。
外にある門。
Okay. Some people will call this the veil, first veil.
これある人たちはこれ最初の幕と呼ぶ人。
The Bible never calls it the first veil. It's called the gate.
聖書は外にある門というふうに呼んでます。
The curtain that hangs before the first compartment is called the first veil.
この聖書の中の第一の部屋の一番最初ですね、これを第一の幕と呼びます。
Okay, this piece of furniture was called the brazen altar or the altar of burnt offering.
これは燔祭の壇と呼ばれます。はい、言ってみましょう。燔祭の壇。
That's where the sacrifice was consumed.
ここで異性が焼かれるんですね。
Sacrifice or slain on the north side of the altar.
この祭壇の北の方で動物の生贄が殺されるんですね。
レ
ビ記の一章の一節。
There's another piece of furniture here in the shadow. You cannot see it, but it's the labor right here.
ここではちょっと暗くなってますが、もう一つの器具がありますが、これは旋盤です。はい、旋盤。アラブ語で旋盤ですね。
And this whole area here is called the courtyard.
この全体が外庭と言います。はい、外庭です。
This building was called the tabernacle.
この中の建物が幕屋と言います。はい、幕屋。
When it was built more permanently, it was called the temple.
で、これが永久的なものとして建設された時には宮と呼ばれるようになりました。
Okay, it had two rooms.
その中の建物の中には2つの部屋があります。
And the first room was called the holy place.
一番最初の部屋を聖所と言いました。はい、聖所。
And it was the larger of the two rooms.
そしてその2つの部屋の中で一番大きな
息を閉めてました。
The first veil was over on that side at the entryway.
第一の幕屋は入り口なんですが、ここにありますね。
This was called the second veil.
その次のものは第二の幕屋と呼ばれます。
Between those two veils was the holy place.
第一と第二の幕屋のこの間が聖所と呼ばれます。
On the north side, you find the table of showbread.
北の方に備えのパンの机。パンの机ですか、はい。パンの机。
And on the south side, you find the golden candlestick.
南の方に金の食材。はい、金の食材。
And over at the west side, you found the golden altar of incense.
西の方に金の砲弾がありました。
So what was that room called?
この部屋は何と呼ばれました？
聖所。Okay, and what was this? A curtain called here?
この幕は何と呼ばれました？
太陽の幕。And behind that you had a room called the Most Holy.
その第二の幕の後ろが至聖所と呼ばれました。
And there was one piece of furniture in it, it was called the Ark of the Covenant.
金が一つだけありましたけれども、契約の箱と呼ばれます。契約の箱。
OK, okay this is how your picture that you drew on the piece of paper should look.
この絵は皆さんがノートに描いた絵と同じです。
You didn't put all the furniture in here, but there would be the table of showbread.
細かいことを書きませんでしたが、大事な部屋にパンの机、
golden candlestick,
金の食材がここにありました。
golden altar of incense,
砲弾、木の砲弾がここにありました。
And you should have drawn a little rectangle for the ark of the covenant.
ここに正方形で、正方形で、正方形から、
And we call this a bird's eye view of the tabernacle.
これは幕屋のいわゆる外略と言うんですね。
It's also called the back of a napkin drawing on the sanctuary.
あるいは聖所のなんつうか back of the napkin。
ナ
プキンの裏に書く聖所。ナプキンの裏に書く聖所が怖い。
Why do we call it that? It's because if you are in a situation where you have to talk to somebody about the plan of redemption,
もしですね、誰かに救いの食材の計画について話したいとき、
all you need to do is get a piece of paper or a napkin or something.
ナプキンか、いや、一枚の紙を持ってきて、
and you draw this picture.
そして絵を描きますね。
And then with this picture, you can explain to them. The steps in the plan of redemption.
この一枚だけで、その救いの計画の段階というものを全部説明することができる。
And on one side, we're going to talk about how these pieces of furniture represent the events.
で、その、この右の方に、この器具がどういう出来事を表したか、神が人類のためになされた出来事をここに書きます。
Before we get into the events, let's go ahead. We want to go. Can you take it out? Can you do this? Can you go to this?
Yeah. Okay, good. Go ahead.
Okay, very good. All right. I apologize for that. All right, we're going to go on. So all of those pieces of furniture and those locations, they represent both events and experiences.
それは神様から人類のためになされた出来事と、それから経験を表している、両方表しています。
In the plan of redemption, God does certain things to save man.
この食材の計画において神が人類のために何をなさるかということ、出来事ですね。
And there are six things that God does that we need to understand about.
我々がどうしても理解しなければならない 6つの出来事があった。
Six events.
6つの出来事。
There are many other things that God does.
もちろん他にも神様、いろいろなさることがあるんですが。
But these six events that are symbolized in the sanctuary service are non-negotiable things.
この、聖書の中に表されている6つの出来事というのは、もう絶対に変えることのできない、不変のものです。
Every Christian must understand these six things from the Bible.
全てのクリスチャンは聖書からこの6つの出来事を知らなければならない。
The events talk about what God does to save man.
神が人類を救うためになされた、なされるであろう出来事です。
The experiences are what by God's grace the Christian does.
この経験というのは、神の恵みによってクリスチャンが何をするかということです。
And we're going to spend most of our time this week talking about these sanctuary experiences.
で、この1週間、大体私たちはクリスチャンの持つべき経験に焦点を当てます。
Typically, when we would give this seminar, we would have one meeting for each of these six events.
で、大体1つの集会、クラスで1つの主題を扱うというふうに大体やります。
But for our camp meeting, this time we're going to do all six very lightly in one meeting.
で、今度はですね、この6つの出来事を 一気に1クラスでやろうと思います。
We don't have enough time to spend a meeting on each of these.
で、一つ一つのこの細かい意味に触れることはできません。
But before we talk about these events,
まず神様が人類のためになされた出来事について語る前に、
There's two concepts that we need to understand.
理解しなければならない2つの考えがあります。
The first idea is that the symbolism of the sanctuary,
聖所の象徴というものは、
it goes in two directions.
まあ、双方向性、2つの方向に方向があるということですね。
I have a question for you. Where did the plan of redemption begin?
この救いの計画というのはね、 どこで始まりました?
What place?
どこで、どの場所で?
カルバリーで始まった? What did they say?
Some said Calvary.
Okay.
Anyone else?
It actually began first in heaven.
最初始まったのは天で始まった。ね、天で始まった。
Okay, in the sanctuary, this is a view of the sanctuary.
これ聖所ですね。横から見てる。
If you were out in this desert and you were walking towards this would be the white linen fence that makes the courtyard area.
アラノに来たと想像してください。横から見てるんですね。そしてこの外庭のこちらの方に聖所があった、幕屋があった。
This is the side view.
これね、横から見てるんですね。
The gate of the court is on this side.
これは、外庭の、
altar burnt offering is here.
燔祭の中これあって,
laborers here. This is the first
veil.
Second veil is here.
第二の幕があって,
a little bit of the courtyard.
This is full of sheep. その後あの
And we pulled off all of the coverings. So you can see the golden wall of that holy and most holy place.
そうすると、ここにあの聖女の部屋と至聖女が見えます。
And these two golden rooms,
この2つの大事なその部屋は、
they represent heaven.
天を表していました。2つの部屋からなっていました。
On your paper there, I'd like you to also draw
皆さんのノートに、
beside you.
このいわゆるこういうこの横から見たのも皆さん書いてみてください。
Just two, the long courtyard and then the golden
room. 一つは外庭と呼ばれる長いこの四角ですね。
And the
plan, そしてここに幕屋がある。
And the plan of redemption began actually in heaven.
食材の計画が始まったのは実際は天で始まったんです。
You can find it in Desire of Ages on page 22 in the English. I don't know.
各時代の希望の何ページにかにあります。だから。
I'm sorry, I'm on the Japanese page.
後でページやんで、日本語で調べて。
But it says that the plan of redemption was not an afterthought.
そこに、各時代の希望に、食材の計画は後で考え出されたものではありませんと。
It was not a plan that was put into motion after Adam sinned.
アダムが罪を犯して後から考え出されたものではありません。
It says on that page that it was a revelation of a mystery that had existed from time eternal.
その食材の計画の神秘、奥義は、もう永遠の昔の初めにね、もうすでに表されてたって。
From eternity,
永遠から。
The Father had a plan for what they would do if sin
天のお父様は、もし罪がこの宇宙に入ってきたならば、何をなさるかということをもう計画があったんです。
And after Adam and Eve sin,
アダムとエヴァが罪を犯して後に、
Jesus left heaven.
イエス様は天を去られました。
So it began here in heaven, and he came from heaven to earth.
そしてイエス様が天を天で食材の計画が始まって天から地上に、降りてこられました。
So the golden rooms, represent heaven.
ですからこの聖女は天を表しているんですね。
And this courtyard
自分で書いてくださいよ。自分で書いて。
Represents earth.
でこの外庭は地上を表している。
So the plan of redemption begins in heaven and then Jesus took on a body.
天の聖女で食材の計画が始まってイエス・キリストは我々と同じ肉体を取られた。
ここ This first veil represents, represents his body.
この第一の幕は我々の肉体を表しています。
And of course, this, yes.
イエス様の肉体、ジーザス・バディ。
And, and then, he, after he took on a body, after 33 years, he was baptized, represented by the laver.
そして、いわゆる受肉ですね。受肉、イエス様、受肉と言いますが、そしてここに旋盤があった、その旋盤というのは、イエス様のバプテスマを表しています
。日本語は5ページですね。5ページ。
日本語は5ページ。Deserve his 5 page.
Okay, and after his end of his public ministry, he died on the cross.
そして交渉外に入られてから、その技を終えてから、その安息の壇でご自身を捧げられた十字架。
Altar burnt offering represents, in one respect, the cross.
十字架を表しているわけですね。はい。
So we see that the plan of redemption begins here and is going in this direction.
ですから、食材の計画は天で始まって、こちらの方向に進んでいるわけですね。
But after Jesus died on the cross and spent 40 days with his disciples,
そして十字架にかかられてその後弟子たちと40日間過ごされてから、
what happened then?
それからどうなりました？天に
returned, he ascended and returned to,
そして天に昇天されましたね。帰られました。
So this courtyard represents earth.
ですからここは外庭は地上を表しています。
We know that because that's where the cross
For Jesus died was here on this earth.
なぜかというと、イエス・キリストはこの地上でご自身を捧げられたからです。
So it started in heaven.
天で始まって、
it, the time of redemption moves to earth.
地上に、この、食材の天に移された。
And then it moves back to heaven.
それからまた天にイエス様が戻られた。
And after Jesus finishes his holy and most holy place ministry,
そして天に帰られて聖女と至聖女の働きを終えられてから、
and he casts the censer down.
そして鉢を地上に投げ落としますね。
And the time of trouble comes.
そうしたら老いなる悩みの時というのがこの地上に。
What comes after that?
悩みの時というのがこの地上に起こって、その後にどうなりますか？
Jesus is going to come back to
earth. Yes, Christ. この地上にまた戻ってこられます。
And so we find that the plan of redemption starts in heaven, goes to earth, comes back to heaven, and there's a little bit of courtyard at the back of the tabernacle, and it represents the plan coming back to earth again.
ですから、天の聖所で始まった、天で始まった、救いの計画は地上に進行し、そして地上でご自身を捧げられてからまた天にお帰りになって、天での奉仕が終えられると地上にまたお帰ってくる。このそのこれは短期間ですね。短期間です。
Do you understand that?
ね、お分かりですね。はい。
There are many people today in the Sunday churches.
今日ですね、日曜日を守る日曜教会の多くの人々は、
They have no understanding of this.
こういう考えを全然持っていません。
I was riding on a bus one day coming from New York City.
ニューヨーク市から私はバスに乗って帰ってくる時でしたが、
And I was sitting next to a young man on the train. I was on the train, not the bus, the train.
Train.
Yeah, I was sitting
on the train. 電車の中でね、その座ってたら、
And I asked this man that was sitting next to me, you know, what did he do for a living? What was his job?
私の隣に座っている方にね、話しかけたんです。あなたは何をなさってるんですか。
It's a question I like to ask people.
それは何をなさってますかって、僕は私はよく質問する質問なんですね。
Because I want them to ask me what I do for a living.
というのは彼らも私に一体何をしてるんですかと聞いてほしいからです。
And sure enough, he said after he talked about his job a little bit.
自分の仕事はこうして話してると言ってから、しばらくしてから。
He said, what do you do for a living?
じゃあ、あなたは生活するために何をしてますかと聞き返したんです。
I said, I'm so glad you asked.
いい質問ですと答えました。
And I began to tell him that I was a missionary in America. Not Africa, America.
私はアメリカで伝道の働きをしているミッショナリーですよと言いました。
He thought that was strange, missionary in America.
アメリカで宣教師、非常に不思議だと言いました。
And so,He began to start talking about how he was raised in the church, a Sunday church.
そして彼は自分がどのようにしてその日曜教会をね、盛り立ててこう、育てられてきたかということを。
And that he used to be a Christian.
そして彼もクリスチャンであったと。
He said, but he wasn't a Christian anymore.
もしかしてクリスチャンではないです。
And I asked him why.
どうしてですかと聞きました。
He said, because if God loved man so much,
神様はこの世を愛し人を愛し、
If it's really true that he came and he died for us,
それがもし本当であるならば、
If he really did, it's true he came and he died for us here.
もし本当にこの地上に下ってきてね、そして死んだと、亡くなられたとするならば、
And then he ascended to heaven.
そしてまた天に帰られた。
And there's all this trouble in the world.
なぜこの世界にこんなに悩みや問題やさまざまな諸問題があるんですかって。
Murder and crime and all these things going on.
殺人や犯罪のさまざまなことがもう続いている。
Why doesn't he just come back?
なぜまだ戻ってこられないんですかこの地上に。
What is he doing?
それ何なさってるんですか。
It must not be true. The story must not be true.
そんな物語なんて真実じゃないでしょう。
I said, oh, but it is.
しかし。それは真実なんです
よ。The plan of redemption began in heaven.
私は言いました。食材の計画、救いの計画の天で始まったんですよ。
It came to earth.
この地上にそしてイエス様がおいでになったんです。
But it goes back to heaven.
そしてまた天に戻るんです。
There is something that he's doing now.
そして今何か天でしておられるんです。
He never heard anything like that before.
そんなこと聞いたことありませんって言うんです。
I said, I have something to show you.
なんだな、ちょっと見せたいのがあるんです。
And I happen to have with me some sanctuary felts.
幸いなことにね、聖女のフェルトっていうのを見たことありますか？ここにもよく、春の聖女の、模型、あれをちょうど持ってたんです。
Two adult black men.
それしたら、あちらも黒人、私も黒人、二人も黒人。
Train playing with felts.On train playing with belts.
Huh? 電車の二人の黒人が、遊んでいるわけですね。
When I open these belts up on this train,
そして電車の中でそのフェルトを開きました。
People started stopping in the aisle by my RC.
そして私たちが座っているところでね。みんな見に来るんで、どんなゲームだろうと思って。
And before you know, there were many people that were trying to look to see what was going on.
だんだんだんだん人が集まって、一体どんな珍しいゲームだね、見に来るんです。
We're gonna get back to our story again. So we see the sanctuary goes two directions.
ですから、聖女は、双方向性ね、二つの方向に、
But we need to also understand that the sanctuary symbolism,
またそれと同時に聖女の象徴というのは
has multiple meanings.
多様な一つだけじゃなくて多様な意味を持っているということを覚えなければなりません。
Just one piece of symbolism,
一つのその器具が象徴することは。
Can mean many different things.
他のいろんなことも意味している多様性ですね。一つだけじゃない。
The candlestick and the holy place.
例えば聖女の中の金の燭台というのは、
It represents Jesus.
イエス様を表していること。
In John 8 and verse 12.
ヨハネ一章の十三ヨハネ八章の十二節。
Jesus says, I am the light of the world.
私はこの世の光であると言われました。
But in Matthew chapter 5 verse 14,
マタイ5章の14節には、
Jesus said,
イエス様おっしゃった。
Ye are the light.
あなた方は世の光であるとおっしゃった。
So the candlestick represents Jesus.
ですから金の燭台という一つのものは、イエス様も表し、
But it also represents the church.
また教会も表す。
Revelation 1:20 says that the Seven candlesticks are the seven churches.
黙示録一章の二十節を見ると、七つの燭台は七つの教会を表すとも書いてある。
We find that the altar of burnt offering represents Calvary. Altar of burnt offering. Yeah, the brazen offering.
千番って書いてますけど、違うんです。
いや、千番、千番。
千番になる。
あ、祭壇。祭壇。バントフェン。
Yeah.
バントフェン。
お肉は
burnt offering
or brazen offering。
これ。祭壇だこれ祭壇祭壇ですけどねごめんなさい祭壇
burnt offering okay the altar of burnt offering represents Calvary
これは動物の生贄が捧げられたことですねこれカルバリーを表していたし
it represents the event where Jesus shed his life on the cross
イエス様が十字架でご自身を捧げられたことを表しているんですね
but it also representsDeath to self of the sin.
しかし同時に自分自身自我に死ぬということも表していました。
So we're going to find out that these different symbols have many different meanings.
ですからこの一つ一つの器具その象徴いろんな器具ですね。そこからいろんな意味があるということを学びます。
Okay. If we can, go to our next slide.Okay, we're going to go very quickly through these six events.
では、この聖女に表されている六つの出来事を早く進んで。
And if you were trying to share with someone the plan of redemption,
もし誰かに、
let's say that some,
救いの計画、贖罪の計画を伝えたいときに、
let's Let's just say that you ran into someone at the store.
もし、皆さんがお店に立ち寄ったとします。
And they were in a desperate situation and they wanted to talk to you about.
そして誰からあなたに話したがっているとする。
They wanted to talk to you about God and becoming a Christian.
神様について、あるいはクリスチャンになりたいとかいうのを思っている人がいるとします。
And you were going to try to explain to them what Jesus has done to save them.
彼らに神様、イエス様が人を救うために何をなさったかという出来事を話すために。
The sanctuary is going to show us what are the essential things that we should explain to that person.
その人々にですね、人にその救いの計画を伝えるも重要な6つの出来事を示すことができます。
And before we start to talk about the first one,
この第一のことを話す前に、
I'd like to share a statement with you.
引用文をちょっと見てみましょう。
You can find it in Great Controversy. The English page is 501.
大総統の501ページだな。
And it's just one sentence.
大総統原案の501ページ。
238ページ。
238ページ。日本語では238。
There's a sentence on that page that says, in the atonement,The character of God is revealed.
Character of God. In the atonement, God's character?
Yes, character of God.
Okay. 短い文章ですが、この食材のうちに神のご品性が表されている。
What we're going to find,
我々が発見しようとして見つけようとしているのは、
as we look at all of these different events in the atonement,
この食材のですね、一つ一つの出来事を見て、
that they actually are going to tell us a little bit more about God's character.
一つ一つね。神のご品性を表しているということです。少しのマイク少し下げて。
We're gonna try to go.
これマイク少し下げて。
We're trying to go slowly so that you can follow.
うん。皆さんが理解できるように少しゆっくり話しますよ。この食材のうちに神のご品性が表されている。
I'll tell you what the six events are right off of the top.
その6つの出来事を。
In case you want to write them down on your paper right there.
皆さんどうか書いてみてください。
The first one is the incarnation.
一番最初は受肉と言いますね。
That's represented by the head of the corn.
神が肉体を取られる。これがこの外庭の門で現れています。
The second one
二番目は
is Calvary, represented by the altar of burnt offering.
犯罪の壇によって象徴されているのはカルバリー十字架ですね。
And we're going to talk about each of these.
で、この一つ一つについて説明します。
The third one is
三番目は
Christ's holy place ministry.
三番目は聖所におけるキリストの奉仕。
The next one is Christ's most holy place ministry.
至聖所、その次は至聖所におけるキリストの奉仕。
The holy place ministry is represented by this first room.
この聖所というのは第一の部屋ですね。第一の部屋におけるキリストの働き。
This first veil represents the start of this holy place ministry.
この第一の幕屋はキリストの働き奉仕の開始です。
And this ministry continues for 18th century.
これはずっと続いて、1800年間続きます。
But this ministry comes to an end and another ministry starts.
その働きが終わるともう一つの働きがあります。
And this will represent the start of his most holy place ministry.
ここから至聖所の働きが始まります。
And that will continue until Christ has finished his work.
それがキリストの働きが終わるまでずっと続きます。
And I want you to see that there's a back wall to that room.
その部屋にはこの壁がありますね、壁が。
And that back wall represents the end of his most holy place.
その壁はキリストの御所の終わりを表しています。
And we call that event the close of probation.
この壁を終わりのことを恩恵期間の終わりと言います。ここですね、恩恵期間の終わり、終了。
And the white linen fence at the back of the courtyard.
で、この最後の残ったこの裏にはですね、外庭の裏の方は
represents Jesus coming back to earth at the second coming.
イエス・キリストがもう一度この地上においでになることを表しています。
So we actually see that the sanctuary is a timeline.
ですから、この聖所は、いわゆるタイムライン、予言の時を、流れていく時を表しています。
I have a question for you.
皆さんに質問します。
When did Jesus take on his body?
イエス様が、神であられたイエス様が、人間の肉体を取られたのはいつでした？
Anybody know?
いつ？
BC 4年。What year?
BC 4年。BC 4年。
BC
4年。4年。
4 BC。
4 BC。
4 BC。
4 BC。
現在4年。
And what year did Jesus die? So you can write 4 BC right
here. ここに書いてください。紀元前4年。
And what year did he die?
イエス様が死んだ年は
31
年ですか。紀元後31年。
Are you sure?
本当？
Yes.
Okay, I heard
27
年。Anyone else?
イエス様が死んだ年。
You hear 34?
31年。
31年。We should know. Amen.
知らないといけないですよ。
It was 31.
31年。
27. He was baptized.
27年にバプテスマ洗礼を受けられ
た。Died 31.
31年に死なれて。
Stephen Stone 34.
でステファノという、ね、人が石で打ち殺されたのが
So you can write here. That's the fulfillment of the 70 week prophecy Daniel 9.
これから先人たちが学びますが、70年の予言、素晴らしい予言ですね。
So you can write here.A.D. 31.
紀元31年。
When did Jesus ascend to his holy place ministry?
イエス様が天の聖所の働きを開始した年は？天の聖所の働きを天に変えられてその働きを開始した年。
32年。
天に変えるんだから。
39。
It was the same year, 40 days later.
同じ年であったんです。同じ年であったんだが、41年後で帰られた。
And then he went to heaven. Is that right?
そうですね。
はい、so if we could write AD 31
right here. 31年、ここが。紀元31。
And that started this holy placement.
で、これが天の聖所の。
And when did that end?
働きの開始です。そしていつ終わりますか、この天の第一の聖所の部屋の働きは。
何
月
か。
それだけ
は
分か
ってる。Are you sure? You can hit him hard. Are you sure? So you see that this is a timeline.
ですからこれを見るとね、聖書のこの形そのものがタイムライン、予言の流れ、時代の流れを表しているということがわかります。
And the next, and this represents his most holy place ministry, which he's been doing since October 22nd, 1844.
1844年以降、10月22日以降は、今も天で何かをなさっている。
And that's going to end, and that will be the close of probation. We don't know what date that is.
この終わる時はいつかわからないけども、恩恵期間が終わるところですね。
Okay, now I have a question for you.
はい、質問します。
What does this area right here represent between the close of probation and the second coming?
この恩恵期間が終わってから、キリストの再臨 まで、あ、僕カーテンが、あ、
Between this rear wall here
and the wall, この壁とこの外側の壁ね、この間を何て言いますか？
What does this area represent?
何を表していますか？
What's going on during that time? It's the time of trouble. That is correct. You can write time of trouble right in here.
悩みの時。
As a period of time when there's no intercessor for God's people.
ここは神の、あの、罪人のために中保者がいなくなる。
Okay,
and is that 人類の人の恩恵がここで終わるんです。
Is that period, is it represented in this picture as being in the golden rooms or is it part of the courtyard? The time of trouble, is it represented as being inside the golden rooms or inside the courtyard?
大いなる悩みの時というのは、
聖女の中ですか、それとも外にあるか、
この聖女の中にあるか、それと外にあるかですね。大いなる悩みの時というのは、この聖女の中のに含まれるか、それとも別な、
別物、別物。Okay. And so they represent what place? The golden room represent what place?
この
The golden rooms represent what place?
これはどこを表してるんですか？
天地。
Heaven. And the courtyard represents what place?
この外庭はどこを表してます
か？ Earth. And so now the time of trouble is going to take place not in heaven, it's going to take place in the earth.
この大いなる悩みは天じゃなくて地上で起こるべきことだという。
And after the time of trouble, Jesus is going to come.
でこの地上におけるかつてないほど大いなる悩みがあって、その後にイエス様が再臨なさ
る。Now we look at that and that is like that's very important.
これは非常に重要なことでしょうね。
But there are many people right here Okinawa have no idea of these things.
しかし沖縄の多くの人々がね、こういうこのことを全然知らないんです。
They've heard of Christ dying on the cross.
沖縄のクリスキリスト教信者は、ああ、十字架でイエス様が死んでくださったということは分かる。
They don't know anything about his holy place ministry?
天の聖女で何をしているかということは全然分からない。
Nothing about his most holy place ministry?
聖女があるということも分からない。
They know nothing about the time of trouble that is coming very soon.
そしてもう間もなく全世界にですね、かつてないことの大いなる悩みの時が来るということも分からない。
They just heard about Calvary?And the second coming, that's all they know.
多くのクリスチャンが聞いていることは、十字架でイエス様が死んだ、やがてイエス様が再臨なさるということしか知らない。
Someone has to tell them about the rest.
誰かがこれらのことを伝えなければならないです。
And guess who that is?
誰でしょう
Let's run through these quickly.
では、ここから簡単に。
The first event is,
最初の出来事は、
Jesus takes on a body.
イエス神であられたイエス様が我々の肉体を取られた12個
And in Jesus taking on a body
我々の肉体を取られたということは
And living the life living out his life under the same conditions as sinners have to live out their lives
この地上において罪人が生きる同じ条件のもとでイエス様は
By him doing that
そうすることによって
He's showing compassion and mercy to us.
神様の憐れみと慈しみを人類に表された。
He wants to walk in our footsteps and experience what we're experiencing.
我々が通る経験、それを彼も通っていた。
He's exposing himself to the attacks of the enemy when he walked, when he lived down here.
この地上において生活なさった時、敵からのあらゆる攻撃、試練、全部自分をさらけ出しました。
But we know that he had a body just like ours.
我々と同じ肉体を持っておられると我々は知っています。
You know, we've done our studies on the nature of Christ.
キリストがどんな性質を持っておられたかということを、
But what I want to show is what is that telling us about God?
これはね、神様がこういうことをなさったということは、神様について何を言ってるんでしょう。
These events in the plan of redemption are telling us something about God's character.
このこれらの出来事というのは 神がなさったことっていうのは何か神様のご人生について
教えているはずです。
Hebrews 2:14-18
ヘブル書の2章の14節から18節
It says that he was made like unto his brethren in all things.
全てのことについて我々の兄弟たちと同じようになられたと書いてある。
That he could be our merciful and faithful high priest.
そうすることによって我々の憐れみ深い大祭司となることができた。
His taking on a body is showing his merciful trait of character. That merciful trait of character.
我々の肉体を取ることによって神様の憐れみ深いご品性を表されたのです。
The next event in the plan of redemption is Calvary.
その次の出来事というのはカルバリーでした。
And here Jesus dies the death of the sinner.
ここにおいてキリストは死の宣告。
The death of the sinner, that's right.
罪人が死ぬ、その刑罰を自ら追われて死なれたんです。
In the incarnation, he lived out his life under the same conditions as the sinner.
神様、このイエス様の受肉において、罪人と同じ条件で生活された。
To show his compassion and mercy to us.
我々に対する神の憐れみ。